鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴49年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、先日ですね、釧路湿原の6号の、ま、詳細な情報が出ましたので、
はい、
今日はそちらをご紹介したいと思うんですね。はい、で、釧路湿原の6号なんですけど、これは、ま、釧路と東路を中心に走って、今年はですね4月26日土曜日、ちょっと暦の関係でいつもよりちょっと早いんですけども、はい、26日から運行開始 で4月がですね26日から30日までと、5月が1日から6日まで、まあ、要はあのゴールデンウィーク中はもう毎日1日1往復、走りますと。で、5月はその後24日からまた走り始めて、まあ、ほぼほぼ毎日のように6、7、8、9で、最後が10月の5日までと。で、この間あの1往復ないし2往復 であの昨年も好評だったあの夕日の6個号が、
はい、
さらにまた運転期間が延びてですね、9月の20、20日から、30日までびっちり走りますと。であと川湯温泉まで延長運転もあって、でこれがですね3日間にまたなります。はい、それからあの欲張りの6個号っていうですね、帰りにあの釧路湿原駅で1時間ほど止まる列車が設定されるんですけど、
はい、
こちらもですね、5日間8月なんですけども設定されます。で、詳しくはですね、あの JR 北海道の、まあ、ホームページをでご確認いただきたいと思うんですが、今年すごく注意していただきたい点があります。で、あの5両編成のうちですね、
はい、
あ、ごめんなさい、4両編成のうち、
はい、
1号車、これが、昨年まで自由席だったんですけど、
はい、
私たちがあの愛してやまないあの4人ボックスの席なんですけど、これもですね今年から、指定席になります。
うんうんうん、
ですので乗車券だけでは乗れませんので、必ずですね、指定券を確保してから乗車するようにお願いをいたします。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、さっきちょっと雑音がですね、踏切の警報音になっちゃったんですけど、これ、
雑音じゃなくて効果音です、
ね、効果音です、私の、 あの、携帯を今日あの切るのを忘れてまして
、
中のメッセージが届いたっていう、はい、音でございました。はい、ちなみにこれはあの生録でして、花咲線 の、 あの別府と上尾幌の間のとある、踏切で、撮ったものです。
はい、
さて、あの先週に引き続きましてですね、あの平成の特に初期の頃、
はい、
まあ、いろんなあの JR 北海道釧路支社さんでは、うん、あのツアーをいろいろ作ってたんですけども、あの我が家の資料室にその頃 の、 あのパンフレットがちょっといくばくか残ってましたので、はい、そんなお話をしたいと思うんですよね。で、まずですね、こちらの1999年6月からスタートしたんですけど、あの茅沼温泉切符っていうのが出ました。
はい、
あの茅沼の憩いの家ですね、まあ、昨年あの完全リニューアルして、あの隈研吾さんが、まあ、監修されたあの新しい温泉宿になったんです。その前、はい、まあ、憩いの家茅沼と、それから釧路と茅沼の間の乗車券がセットになった、入浴券とセットになったもので、これがあの釧路発着で2620円だったんですよね。うん、で、なんとですね、これあの食事券1000円分もついてるという、かなりお得だと思うんですよね。安いんですよね。で、この憩いの家茅沼はあの泉質がすごくやっぱり いいんで、はい、すごく大変人気だったんですけどもね、まあ、そんなような切符が、まあ、ありましたというのが一つです。でこのパンフレットの裏にですね、これバスマニアの方が喜ぶかもしれないんですけど、はい、無料循環パスクルリンって前あったんですよね。本当にあの釧路駅とそれからあと、はい、港町ビルってあの今の港文館のあたり、うんうんうん、はい、そして、フィッシャーマンズワーフムーとかですね、はい、そのあたりをぐるぐる回る、しかも30分間隔で走ってたバスがあったんですよね、はい、ちょっとちっちゃいバスがあって、それの案内もここになぜか出て出ておりました。これはじゃあ今度次回森さん
がですね、
出演される時にまた詳しく、聞いてみたいと思います。はい、さてですね、1999年の秋からのこの冬のパンフレットに、はい、まあ、いよいよ2000年から走り出しますうん、SL 冬の出現号の、パンフレットが、まあ、いち早く、まあ、出てきまして、はい、この最初に走った2000年はですね、 SL 冬の出現号1月8日からスタートだったんですね。で、まあ、土日中心で2月3月がほぼほぼ毎日 でこの3月の20日までぐらいまで走るというのは現在と変わらないんですけど、なんとこの1月8日ですから正月明けからもう走り出したと、はい、いうことで非常に長い期間走ってたわけなんですね。はい、でこの時は乗車券は、釧路しべっちゃ1040円なんですけど、指定券が、まあ、今800円、この時は800円だったんですね。はい、でしかも環球車っていうのが客車の前と後ろについて、まあ、ここに乗ると、まあ、もちろん窓も開くし、まあ、外のデッキにも出れたので、はい、まあ、すごくこうなんか風とかあるいは出現後の煙を浴びていられたという特等席というふうに僕らは言ってましたけどね。で、で最初に、まあ、この番組ラジオですので表現がなかなか難しいんですが、最初にその出現後が出た時のパンフレットとかポスターってほぼほぼ白黒だったんですよね。
はいはい、
で、赤がちょこっと入ってるだけで、やっぱり SL っていうとそのモノクロの世界、この白と黒の世界が合うっていうことで、すごくシックな、パンフレットだったんですよね。これはこれで非常に良かったと思いますし、でこの時使ってた C11171 の写真って士別線で本当に走ってた時の、写真を確か使っていたはずです。はい、でこの時にですね、SL 冬の出現号を、使って、はい、川湯温泉や摩周温泉まで、うんうん、まあ、行きましょうというようなことで、設定をされて、おりました。まあ、これなんかスペシャルパックっていうので列車とホテルが一緒になったんですね。はい、まあ、でも、まあ、こうやって改めて見るとですね、このやっぱ冬の出現号をメインにしたパンフレットが、まあ、多いこと多いことですね。で同時にオホーツク流氷のろっこ号も、はい、走っておりましたので、そういったのも出ています。でこのパンフレットの裏にですね、オレンジカードっていうのが、はい、どうぞみたいなのが書いてあるんですけど、聞いてる方オレンジカードって分かりますかね。昔電話機はテレホンカードっていうのがあって、はい、
そうですね、
なんか名刺ぐらいの大きさのサイズに、はい、まあ、1000円とか2000円とか3000円とかそれで電話をかけら公衆電話かけられたんですけど、はい、それと同じようなのが乗車券が書いたのがこのオレンジカードって、はい、まあ、今はないですよ。
はい、
いやこれ今度そのうちまたこれもこの番組でご紹介しますけど、
はい、
まあ、この釧路近郊のもそうなんですが、ちょっと私の東京のお知り合いからですね、使ったオレンジカードなんか多分あれ100枚か200枚ぐらいあるんですけど、
すごい、
いろんなのありましたので、はい、今度それはまた別な、はい、機会に
ご紹介を。ぜひぜひ、楽しそうですね。
どこまでちょっと全国なので解説できるかは私は分からないんですけど、まあ、そんなようなことで、ありました。 で、この年はやっぱりあの冬の出現号がたくさん、はい、ありましたですね。で、この出現号が終わるとまた例によって今度ノロッコ号が、はい、出てくるんですけど、うん、これは2000年のパンフレットで、釧路川の横丁を走るあのこう緑の中を走るっていう写真がこのパンフレットを楽しんでいます。で、この時はですね、このイラストノロッコ号のイラストの前にあのやっぱ亀がいて、
はい、
まあ、亀と同じぐらい遅いよっていうことを表してんだと思うんですけど、はい、でこの時もまだですね熱気球フライト体験っていう釧路湿原で、はい、まだ、やってた時ですね。さてこれと年にですね、3月から出たのがあの札幌まで、夜行列車で、行きましょうと、
はい、
釧路からあの、まあ、当時まだマリモからちょっと変わって特急大空14号っていう風になったんですけど、これで、夜行列車で、札幌に行って、で帰りは特急列車で帰ってきますっていうことなんですね。でこれ何が すごいかっていうか、何がいいかっていうとですね、朝早朝着きますわね、その、はい、特急大空で札幌着朝5時50分なんですよ。なんか仕事に行くとか、 なんか遊びに行くって店開いてないんですよね。それで、駅の近くにあったあの中村屋旅館っていうですねとこが、はい、あの朝6時から10時まで、はい、あの大広間開放してるの でここに休憩してもいいですよと、で、入浴してもいいですよ、
それはいいですね。
であと食事も用意しますよと、いうことなんですね。で休憩でいやみんなとなんか一緒にいるの嫌っていう人は、個室を利用する場合は追加料金1500円で、あの、まあ、個室だから多分部屋でないかなと思うんですよ ね
きっと、
まあ、そういうこともこう利用できたこういう夜行列車パックで
嬉しいですね。
これいいですよね、はい。で朝食付きですとですね、釧路を発着で行くとあの座席指定の場合ですね、あの、はい、あの特急大空が、14,500円なんですよね。まあまああので寝台車を使った朝食だと、19,000円と、はい、いうようなことが出ておりましたね。まあ、やっぱり夜行列車ってやっぱこういう使い方できるからいいんですよね。はい、はい。あとがですね、この2000年ぐらいからですね、SL の C11171 はとか、あとまあ207っていうのも後ほどあの静内から出てくるんですけど、
はい、
酷使されててですね、夏の間はスズラン号、秋は今度 SL ニセコになって、冬は出現号に走るとかっていうですね、
はい、
いろいろ酷使されてたんですけど、でちょっと面白い列車が帯広からもう今なくなっちゃったんですけど、はい、根室線の金山っていう金山湖の近くの駅があって、そこまでノロッコ号が走ってたんですよね。これあの11月の、まあ、週末休日を中心に走ってたんですけど、この時ですね、バーベキューカーっていうのもこの時、はい、ノロッコ号に入れて、うんうんうん、で、まあ、バーベキュー列車ってあの机の上にテーブルですね、
はい、
テーブルであの電気式 のなんか焼き台があって、はい、でそこで焼き肉をしながら車窓を楽しんでいただきましょうというような列車だったんですね。それでですね、帯広から金山ってですね、結構時間かかるんですよね。帯広を8時23分に出て、
はい、
金山到着11時35分ですから約3時間かかるんですね、
はいはいはい、
3時間ノロッコに乗ってられるという、
それは嬉しいですね。
嬉しいけどあれですよね、この座布団持っていかないとダメだと思うんですよね。
そうですね、
あの椅子が 木のところ、
そうでした、そうでした、
はい。で帰りが金山発が11時56分ですか、
はい、
で帯広到着14時41分、
はい、
だからこれ金山で滞在時間とほとんどないので、
うん、
行ったらすぐ帰ってこなきゃならない
んですね。
でここであのバーベキュー列車のご案内が まあ、あるんですけど、
はい、
ですね、まあ、予約制です、味付きジンギスカン 300g で500円で、 はい、予約を受け付けますというようなことが書いてます。で、一番高いのがやっぱり牛下がりですね750円、あと牛カルビ、これ750円ですね。でホルモン350円、でソーセージセットは500円。
あ、それもいいですね。
で野菜詰め合わせはなんと100円ですね。
安い、
これ安いと思いますよね。もうちょっと料金取ってもよかったんじゃないかなと思います。まあ、今残念ながらですね、バーベキューカーはあのバーベキューはできないんですけど、あの富良野のロッコ号に使ったりとか、はい、まあ、してるんですよね。まあ、こういうあの楽しい列車が、はい、ありました。それから今度がですね、はい、それで2002年になるとですね、はい、あの初日の出、列車っていうのが当時あって、はい、しかもですね、この年はあの SL 冬の出現号で行く、はい、しべ茶多和平の旅っていうのがあったんですよね。でこれ私あの、まあ、仕事でっていうか、あの当時ちょっとしべ茶にまだいたんで、はい、これ見てあの写真もちょっと撮りました。でこれ見るとですね、釧路を、朝4時に出発して、はい、しべ茶には、5時18分着、はい、でそこからバスで多和平展望台に行って、うん、まあ、初日の出を拝んで、はい、で7時に多和平を出て、このままのしべ茶の町内 の, あのホテルテレーノ汽船さんっていうあるんですけど、はい、温泉付きですね、ここで朝食を取ってもらって、はい、でしべ茶9時43分発のまた SL 冬の出現号で、釧路には11時14分到着するというような、こんな、列車 で大人は1人4900円ですから、まあまあ値段的には非常に安いですね。はい、で SL の冬の出現号だけじゃなくてですね、はい、今度は根室までも列車で行くというパターンがあって、はい、釧路を夜中の夜中というか、なんとなくね、2時51分頃出発して、はい、根室で4時40分到着と、はい、でそこからバスで野沙布岬に行って、はい、初日の出鑑賞し、であの駅の近くにあるイーストハーバーで朝食をとって、はい、釧路まで戻ってくると、釧路到着11時30分ぐらいと、で根室駅では振る舞い酒も用意しますっていうようなですね、まあ、こんなような列車が、ありました。それから同じくですね、あのこの2002年には、SL 運転室体験乗車ツアーというですね、これ札幌発着なんですけど、ありました。でこれ1日目はあの札幌から釧路まで大空1号に乗ってきて、で SL 冬の出現号で、川湯温泉を往復して、はい、で釧路に戻ってホテルに入ります。はい、で翌日、午前と午後の部に分かれて、SL 運転室の体験乗車をして、これは釧路運輸車両所の中ですよ。あの普通に走ってるときはここがさすがにこれ無理なんで、まあ、でも貴重な体験だと思うんですよね。でこれ で、夕方の列車で札幌に戻ってくるというパターンで、この SL 運転体験教室の内容も書いてあってですね、車両講義が30分、はい、から点検体験10分、はい、から運転室体験乗車が10分で、JR 社員との昼食意見交換会があり、で終了式と。でこれで料金がですね、札幌発着で大人1人3万9800円ですと、うんうん、まあ、で特典として点検ハンマーをもらえるという、あとあの機関士さんの腕章とか、はい、まあ、手帳だとかももらえますみたいなことが、まあ、非常にいいんですけど、あ、確か今頃かな、あの札幌から今釧路運輸車両所のツアーもやってると思うんですけど、
ありましたね、
あれが確か3万円だったんですか。そうでした、はい、まあまあいい値段では、うんうん、安いと思いますね、これ、はい、あの特急札幌と釧路の間の往復乗車券も入ってますので、はい、非常にあのいいツアーではなかったかなというふうに思います。はい、で今度はですね、同じくこう2002年にですね、あのマウントレイクマシューとかっていうですね、あのリゾート列車はあのしべ茶と網走の間走って、でこれで SL 冬の出現号と、はい、それからこの流氷のろっこ号をつないでるような感じの、まあ、そんなのも、まあ、 この時は出てきたんですね。だからまあ、あの出現校だけじゃなくて非常に面白いコースがありました。それからまあ最後にですね、この時代の北斗星を使って、
はい、
チャーターで関東方面へ行きましょうっていう、それこれ団体旅行ですね、
はい、
釧路をですね、北斗星のチャーターなんですね、
はい、
だから例えば札幌まで大空で行くとかじゃなくて、もう釧路からも完全にもう北斗星です。
嬉しいですね。
これいいですよこれ、
はい、
で、翌日上野に着いて、
はい、
で、ゴルフコースと温泉コースとディズニーリゾートコース
すごい。
で、まあ、ゴルフコースはさすがに高くて194,000円なんですね、
はい、
で温泉コースが106,000円、
はい、
で東京ディズニーリゾートコースが85,800円なんですよね。で、これが3で帰りもこの北斗星のチャーターで帰ってこれたりとか、
素晴らしいですね、
帯広コースとかですね、
はい、
まあ、ですのでこれ非常にお得なコースだったなというふうに思います、
はい、
まあ、なんかこの頃はいろんなその、まあ、列車があり、
うん、
面白いことをいろいろとこう企画をされてて、まあ、本当になんかお客さんといろいろとこうお客さんが楽しめるような、まあ、ツアーも、まあ、いっぱいあったんですね、まあ、本当にこれはあの、先週の1997年ぐらいから、今回2002年ぐらいまで、うん、まあ、たった5年間の中でも、はい、こんなにたくさんですね、いろいろ面白い、ツアーがあって、まあ、その中のパンフレットでちょっとご紹介しましたけど、まあ、ぜひあの、まあ、今なかなか、ね、時代厳しくてこういうのがあのできづらくはなってるんですけど、まあ、ぜひあの楽しいツアーをができましたら、はい、またこの番組でもいろいろとご紹介していきたいと思います。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。今週もお相手は鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。